最終予定日に震災が起こるなんて、誰が予測できたでしょうか。建物が崩壊し、1月17日にピーターハウスを始めることはできませんでしたが、その年に別の場所で再スタートを切り、現在まで続けてこれたことは、たくさんの人の支えがあったからこそだと、羊さんはおっしゃっていました。現在ピーターハウスは、笑顔があふれる温かい雰囲気に包まれています。今までに実現できたことも多いですが、苦労されていることも多々あるようです。車椅子で生活をされている羊さんの目線で話していただきました。
この地域は震災で火災のあったところが多くて、新しく建て替えた住宅が多いんですね。玄関に行くまでに階段があったり、また段差があって、車椅子では訪問できない家が多くあります。教室に来てくださっている方の家に訪ねていく場合は、チャイムを鳴らすために長い棒を持って行って鳴らしたりとか、家の前で携帯電話で、電話をかけて出てきてもらったりすることもあって、車椅子では本当に訪問しにくくなっています。
震災以前の住宅にはあまりなかった玄関前の段差が、新しく建て替えられた住宅にできてしまっていたとは、車椅子に乗っていない私たちにはなかなか気づきにくいものです。ですが、この段差が車椅子に乗っている人とそうではない人とが関わり、関係を築いていくことを難しくしているのです。車椅子に乗っている側から歩み寄ることが難しいので、ピータンハウスを体に不自由がない人たちから歩み寄ってもらえる場所にしていきたいとおっしゃっていました。最後に羊さんにこれからの課題について話していただきました。
設立当初からピーターハウスは人とのつながりを大切にしてきたんですね。だからそのピーターハウスのモットーとしている、障害あるなし関わらず、老いも若きもピーターハウスに寄っといでと、寄っといでのキャッチフレーズをね、誰でも、だからモットーとしてね、誰でも気軽に立ち寄ってもらえる、いただける、立ち寄っていただける場として、目指していきたいなと。だから、そのためにも、ご近所の方の、ご近所の方々とも、触れ合っていきたいし、そのためにも地域の、行事にも積極的に参加してね、私たちの障害者のこの立場なり、またいろんな、障害とはどんなものかとか、いうのをね、身近に分かっていただけるためにも、これからもっともっとね、地域との触れ合いを、もっともっとやっていきたいなというのが、思っています。
ピーターハウスは、震災日まで積み上げてきたものがなく、ゼロからのスタートでした。この20年間、たくさんの人に支えられ、続けてこれたことこそが、一つの復興の形だったのではないでしょうか。震災がきっかけでできた人とのつながり、絆は、この復興になくてはならないものだったのです。このインタビューを通して、改めて人とのつながりの大切さを知ることができました。訪問するたびに、温かく迎えてくださったこと、とても印象に残っています。近くを通ったときは、立ち寄ってみてはいかがでしょうか。ピーターハウスが、これからも、人と人との架け橋となってくれることでしょう。
今聞いていただきましたのが原さんの作品ですね。ではコメント。
はい。この番組を制作するにあたって、インタビューをすることの難しさを実感しました。私自身インタビューをするのは初めてで、不安もありました。ですが、私がインタビューをさせてもらった羊さんは、FMYY の人でもあったので、たくさんアドバイスをいただきました。羊さんにはいろいろと無茶ぶりをさせてしまうことも多々ありました。 事前にしっかりと準備をしておくこと、インタビュー対象者にインタビュー当日何をするのかしっかり伝えておくこと、この2点の重要さを学びました。お忙しい中、私のインタビューを引き受けてくださった木津清子さんをはじめ、ピータンハウスの方々には本当に感謝しています。ありがとうございました。この番組制作での反省は、4回生での作品作りにつなげたいと思います。ありがとうございました。